SF ラジオ。はい、皆さんこんにちは、 SF です。
どうもこんにちは、猫屋です。
こんにちは、
はい、どうも。
今日は4月の28日土曜日ですね。
世間的には今日からねゴールデンウィークが始まるということで、
そうですね、
真ん中の5月の1日2日を休んでしまえば、
はい、
9日間が連休になるということですね。
はい、うん、うちの会社はもう取れっていう決まりになってて、9連休がデフォルトです。
そうだね、まあ、2日来たところでどうにもこうにもっていう話もあるだろうから、
はい、
確かにねそれが効率的かもしれないですね。
そうですね、うん、ただまあだからといってなんかやることあんのかって言ったらそういうわけでもなく、
そうね、そういう人には辛いね9日間が待ってると、
ね、本当になかなかなね。
初日は非常にこう天気も良くてね、
そうですね、うん、
いい感じの東京の晴れ間が広がっておりますけども、
はい、もう羽織るもの全然いらない感じでしたよ、
ねね、まあ、だから我々はその中何をしてるんだって話ですよ。
いやいやいや、
初日から
すごいこうあんなにテンション上がるイベントですよ。数少ないイベント
そうそうね、
僕にとっては大事な、いやいやいやいや、
まあ、そんな4月28日、
はい、
また前回の収録から1ヶ月近くが経ったと、
そうですね、
いうことですけども、
はい、
まあ、まずね、いつも通りこの1ヶ月どんなことがあったかっていうことを、うん、フリートークな感じでね行きたいんですけども、
そうですね、
SF さんいかがでしたか。
この1ヶ月ですか、すごい仕事的にすごい忙しくて、
そんな感じしますね。
ようやくちょっと落ち着きつつあるかなみたいな状況なんで、
ブログの方も全然ね覇気がない感じ
で、ね、そうなんですよね、なんかどんどんどんどん僕のそのテンションっていうか心の精神状態ですか、
はい、
バロメーター見るとして文章の長さっていうのが挙げられるんですけど、
そうだね、
どんどん短くなってましたからね。
もう日記なんか書いてる場合じゃねえと。
そうそうそう、もうなんかっていうか、もうまあ書きたいのは山々だけど、
はい、
書くことがないっていうか、もう仕事をして帰って寝ての繰り返しなので、
はい、
そんなね全然何もないよみたいな、そんな生活だったんですよ。まあとはいえまあ、はい、いくつかちまちまあるにはあるんですが、そうですね、先日久しぶりにまた結婚式の二次会というやつに行ってきましたよ。
なるほど、あの金食い虫で有名の、
はい
はい、
いや本当そうなんですけどね、
すっかりご祝儀貧乏にね、
まあ今回は二次会だけなので、
あ、そうですか、はい、
まあまあ良かったなと思ってるんですけれども
よかった二次会だけで良かったっていうのはなんかね、
なんかね、そう、本来その結婚する人めでたい、お祝いしたいってこうね、ねぎらうような会なはずなのに、
そうね、まあまあちょっと異論はあるんだけど、まあ一般的にはそうなんだよね、うん、
なのにまあそのお金がかかるから行きたくないっていう気持ちの方がもはや強くなってしまっているというね、なかなかこ
う
どうなのっていう感じなんですが、
大抵の人ってそうじゃねえかな。
結構僕最初の頃、社会人になりたての頃、先輩とかが結婚しだした頃って、まずそのイベントに参加できる喜びみたいなのが
あったりとか、まあ、目新しかったりしますんでね、
うん、呼んでくれる喜びとか、うん、そういう方が多くて、しかも実家にいたりとかして、そんなにお金にも困ってなかったことも相まって、
はい、
もうすごく気楽な感じでこう参加してたんですけど、
あ、
どんどんこう自分のより近い年代の人になってくるとね、
はい、
なんかこう焦燥感とかも
あ、そうですか、
こう駆られてきたりとか、なんかなんでこうあの人は幸せで僕は今こんななんかその日暮らしなんだろうとかいろいろ考え出して、で、はい、しまいにはお金がないとかっていうことになってね、
はい、
なんか今やね何とも言えない気持ちでこう参加するわけですがそうで、まあその結婚式二次会がみなとみらいで行われたんですね。
なるほど、
そうそう、で僕が住んでるのがまあ横浜駅よりはもっと川崎側なんですけど、
はい、
まあお金をケチるという点ではまず電車賃っていうのがあるんですがね、
まあそうですかね、
そうですね、はい、でまあ横浜とかまでは歩いたりとかしたことあるんですけど、
はい、
まあみなとみらいと横浜もそんなに離れてないのは分かってるので、じゃあまあとりあえず電車賃ケチってみるかと思って行きぐらいは、
うん、
帰りはちょっと酔っ払ったりしてるからちょっと状況にもよるので、行きはまだ元気だし、はい、どうせ二次会からだから昼間も暇だしとか、
一応清掃しているわけですよね、
そう、清掃スーツ着て革靴履いて、
はい、
2時間半ぐらい歩くっていう
ああ、はい、
で 僕が一番懸念してたのはそのやっぱ靴だったんですよ。
そうでしょうね。
普段ウォーキングするときっていうのは運動靴で歩いてるので、
はい、
全然その足の負担っていうのは本当あんまないんですけど、
はい、
革靴ってちょっと歩くだけでもやっぱりなんかこう筋がなんか伸びるっていうか痛いっていうかそういうのがあったりとかして、うん、結構辛いと。
で、まあ、普段履き替えてないとそうかもしれない、ね、
うん、そうなんですね。普段全然歩く、私はスーツ出勤じゃないので、
はい、
だるだるの気だるい格好で行ってるので靴も普通のねシューズで行ってる関係上全然履き慣れてないと。それで2時間半はちょっときついかなっていう懸念はあった。で、
なるほど。
ただまあ最悪こう線路沿いを歩いてるのでもうダメだなと思ったら電車に乗ればいいと、少しでも安くなるっていう戦法で行ったんですね。で実際やってみて思ったのはまあ足の方はそんなに辛くなかったんですよ、
はい、
まあ普段よりはやっぱりこう負担はあったんですけど、はい、まあ幸いにしてこう歩き慣れてはいたので、
うん、
よかった。そっちは大丈夫だったんですけど暑いっていう方法を忘れてたんですね。
そうだね。
4月のいつぐらいだったかな、中頃か下旬にかけてぐらいの週末だったんですけど、もうだいぶ暖かくなってきた頃で、
はい、
で、まあ、昼間も結構太陽光がパーって出てる日だったので、普通に油断してなんか勢いよくペース出していってたんですけど、どんどん暑くなってきて、
そうでしょうね、
うん、
4月もなれば
そうなんですよ。蒸して蒸して、まあ汗だらだらっていう感じではないんですけど、こう全体的に蒸して、
はい、
で、まあ、無事に到着したんですけど、なんかこうなんていうんですかね、汗臭くなってるような感じっていうのかな、なんかあこれはすごいなんか微妙な、なんか状況になっているということに気がついて、
はい、
でなんかしかも、その結婚式二次会が同じ大学ではない、演奏会とかで一緒にやった相手校みたいな人の結婚式だったので、基本的にそのまあ同級生は同級生なんですけど違う大学の人だから、
はい、
あんまり知り合いがいないんですよ。いるには何人かいるんですけど、ほとんどアウェーっていうか知らない感じで、
まあ、つながりとしてはそんなに強くない、
ね、薄いつながりで、その人たちはその人たちで強いつながりがあるから、
はい、
まあ、なんかいるなみたいな感じで見られるっていうか、ああ久しぶりだねみたいな、そういう感じで、まあ、一応接してくれるだけありがたかったんですけど。
なるほどね。
で一人だけ同じ、大学の人が別に呼ばれてたので、
はい、
その人を家庭にしてたんですけど、
うん、
その人が今ちょっと海外に赴任してる人で、
ええ、
帰ってその人はなんかその一次会から出てたらしいんですね、
はい、
披露宴から。で披露宴に出たんだけど、なんか一回荷物とかを置きに実家に帰ってまた来るみたいな感じで、なんか遅れてるっていうことで、うん、なんか最初の何分ぐらいですかね、1時間弱ぐらい一人で過ごすっていうね、なかなかこう、
はいはい、
サバイバルな時間を過ごす羽目になって。
二次会ってね、別に席が決まってるわけじゃないからね。
そうなんですよ。立食系だったので、いやーなかなか厳しい時間でしたね。
ああアウェイの中、
そうすごいその、おめでたいなっていう気持ちはあるんですけど、そのなんだ、新郎側に行ったんですけど、新郎さんも、まあ、もちろ ん, なんかいろんな人に囲まれてるから、そうそう話しかけに行きにくいし、そもそも一人だからなんか微妙だし、
そ, うです、ね、
そのともう一人の友達が来るまで待とうと思ってたんですけど、
はい、
待てど待てど来ず、
うん、
どうしたんだろうどうしたんだろうみたいな、すごいなんか妙な嫌な汗をずっと、またただでさえ汗臭い状態なのでさらに汗をかくっていう状態で、ね、はい、もう早く早く来て早く来てみたいな感じで、でなんかもう本当なんか辛い時間を過ごして、ようやく来てくれて、ようやくちょっとこう安心して、その新郎の人に話しかけたりとかできて、無事に過ごせて、ああよかった、もうこれで僕は安心して来た意義があったと言えるかという状況で、もう帰ろうと思ってたんですけど、
はい、
なんかそのなんだ、演奏とかをやる団体の人たちだけで三次会をやろうみたいなことがあったらしくて、で僕は全然もういいかなと思ってたんです。 ただなんか3次会からしか来れない人みたいな人もなんか仕事の関係とかでいたらしくて、
はい、
でその人は僕も割とその相手校なんだけど割と親しかった人とかだったんで、
はい、
まあ、確かに会えないのは残念だなと思うけど、まあ、もうこれで会えないわけでもないしと思って帰ろうと思ってたんですけど、なんかそのもう一人の同期の同じ大学の友達が行くでしょって言われて、なんか長場公園にもタクシーにボンって止められて連れて行かれてしまったので、なんかこうバーってなんか二次会もなんかこう消化不良でもないんですけど、なんか微妙な感じだったので、さらにその輪に加えさせられて、こう3次会こうボンってなんかいるっていう、なかなかなこう罰ゲームを受けまして、まあ、最終的にはとても皆さんいい人だったので、
はい、
よかったんですけど、
はい、
なんかこうそういう時にこういや僕は行きませんって言える人間になりたいなっていうか、
あ、なりたいんですねそこはね。
本当はだって
ノーと言える SF さんになりたいという、
うんうん、なんか本当そうなんですよね。実は昨日もちょっと結婚式とは別で、あの会社の送別会があったんですけど、
はい、
一次会でもう帰るつもりだったんですよ、
はい、
あのまあお金もないしっていうと、
はい、
でそんなにめちゃくちゃすんごい親しい後輩っていうほどでもないので、
うん、
もっとあの僕より親しい別の人とかいっぱいいるから、もうその人たちと一緒にいれば、はい、僕いなくてもまあいいかなみたいな感じで帰ろうと思ってたんですけど、なんかそれもなんとなくみんな帰らなそうな雰囲気を出してて、帰る人って言って誰も手挙げなかったんで、うわこれは帰れないなと思って、
あ
じゃあしょうがないかと思ってついてったんですよ、はい、そしたらなんかついてってるうちに知らない間に後ろにいた人たちがふわーってこう実は帰ってたみたいな人が何かいて、
ね、
でも気がついた時にはもう僕はなんかもうなんか戦闘グループとかにいてもうなんだろう抜け出せないような状況になってたんで、
あ
うわマジかそういう手があったのかとか思って、もうなんかしかもその二次会会場がすごい粗悪な環境で、もう昨日ブログにすごい怒りを書いたんですけど、
そうですか、あまだ拝見してませんでしたけど、まあ、
そうそう飲み放題ですって言ったんですけど、なんか結局全部ピッチャーで出されて、なんかこう飲むものを頼みにくいとか食べ物をおつまみ作って言ってるんですけど枝豆ぐらいしかつかないとか、
はいはい、
なんか割とひどくて、で一方なんか後ろの方ではなんかベラボーに酔っ払った学生さんたちがすごい下世話ななんかコールとかかけながらギャーッとか言ってて、もう地獄絵図ですよ本当にそんなのに2000円かけるのかと思って、なんかしょんぼりして帰ってきましたね。
そうですか。
だからやっぱりなんかこう、うん、自分の強い意志を持ってこうたとえその場の雰囲気を多少害すことになったとしても、
はい、
いや僕は帰りますって言える人間になった方が、うん、最終的には幸せなんじゃないかっていう風に思わずにはいられない。
そうだね、
なんかそんな体験をしましたね。
社会人になってまず初め習うべきその社会人としての心得としてさ、
はい、
飲み会の誘いを断る術と、
うん、
あと飲み会の最中っていうかそろそろ帰りますっていう言い方っていうのを教えてほしいよ、
ね。は
い、
あ、そうですね、うん、なんかお互いこう変なね引っ張るなんか微妙な気持ちにならずに、
そうそうそうそう、
なんか気持ちよくこう、あ、じゃあまた来週とかお疲れ様でしたとか頑張ってねみたいな、そういうねえなんかあるといいんですけどね。
なかなか難しいよね、その空気感っていうのはね。
本当にずっとですね、なんか改めて思ったとはいえよくよく考えたらなんか断りにくい雰囲気ってありますよね。
あるね、まあ、あるけどそこら辺をねやっぱりこう社会人力というかね、
うん、
ぜひ頑張っていただいて、
なんかこう盾がないんですよ、家族がいるとか、
うん、
用事があるとかでもいいんですけど、大体飲みに行ってんのにその後に用事ってそうそうないじゃないですか。
いやもうお金がないからですって今。
いやなんか
もうその通りなんですからって。
同じ給料をもらっ、なんかまあ会社とかだと同じ給料をもらってる人たちだから、
そうですね。
なんとなくしくこう断りにくいし。
だって SF さんの困窮具合を皆さんご存知なわけでしょ。
一応は知ってるはずなんですけど、でも別に。何お金がない全くないわけじゃないでしょっていう発想なんですよ皆さん。
まあ確かに、ね、
使えばいいじゃないと、その貯めてるのも分かるけど別にそのくらい出せばいいじゃないっていう発想なんで、
そうね、2000円だったかっていうね、うん、発想なんですよね。
でも僕すごい、もう昨日帰りの電車に乗ってる時、本当この2000円があればなんか別のことに何かできたのにとか思ったりとかして。
そうですね、あなたの今の立場だとね、
そうもうなんかすご ごいブルーになって帰ったんですよね。なんか結局その送別される人ともその二次会ではほとんど話さなかったんで、あーとかって思って、なんかこういうことを言ってる自分って醜いのかなと思うと、またそれもなんかブルーになっちゃうし
まあそれは分かりませんけども、ね、この話を聞いてくださってるリスナーはどう思ったらいいんだろう
ね。ちっちゃいなって思ってるんでしょうねだったら金くれよって話ですけどこの発言もまた微妙なんでしょうね。まあそんなちょっと本当なんていうんですかね、行動範囲がどんどん狭くなる日々っていう感じですかね。
お金の関係、根本お金がないということですね。
そうですね、そんな感じです。
そうですか。
猫屋さんどうでした？
私はですね、1ヶ月何があったっていうかですね、
はい、
まあ、この時期定番な気はするんですけども、
はい、
春物のバーゲンがですねかなり行われたりするわけですよ。
全然気づきもしなかった。そうだ、
あんまり衣類とか興味がないもので、はい、そんなに別にバーゲンつって言ってるわけじゃないんですけども、
はい、
まあ、そうは言ってもね、さすがにあまりにも着なくなっちゃったものとかは少し整理したりして、
そうですね、
でそのなんだろう、衣替えの時と合わせて、うん、ちょっとシャツが足んなくなっちゃったから少し買おうみたいなことも、はい、まあ、あるわけですよ。
はい、そうですね。
で、それで、久しぶりにそのバーゲンなるものに行ってみて、
はい。
で、思ったんですけども、服のサイズっていうものがありますですよね。
はい、ありますね。
男性で言うと大抵はまあ、S、M、L で、まあ、XL もあったりしますけども。
そうですね。
女性の場合はそれがもうちょっとこう細分化されたりして、
あ、そうなんですか。
うん、多分、まあ、もちろんその3段階のバージョンもあるんだけども、
はい、
もうちょっとその何とか号、10号とか9号とかもうちょっと細かく分かれてたり、 あとなんだろうね、男性ものでもあるんだけど、
うん、
46とか47とか48、49とか書かれてて、
あ、
その
シャツとか、
うん、シャツとかで、で、はい、お店のところの、その表記を見ると46が S ですみたいな。じゃあ S って書けようと思うんだけど、
本当なんですよね。
そうそう。でもね、そういうさ、曖昧なところがあったりして、
はい、
なんだろうなと思ったりするんですけど、で、そのまたブランドによってさ、
違いますね。
そう、これ M なんだけどもちょっと入んねえよみたいな。
そうですね。同じ M でもサイズが違って、
ね。そうなんだよね。そこも困るんだけども、まあそこら辺はね、そのブランドの戦略もあったりしてやむを得ないかなって点はあるんですが、
はい、
その3段階の、まあ、男性の場合は大抵3段階のそのサイズ展開が多いと思うんだけども、
はい、
人間って3段階じゃないじゃん。
うん、
ね、
そうですね。
だから僕の場合だと多少上背はあるんですけども、
はい、
あんまり横がないもので、
ああ、なるほど、うん、細身です。
細身なものですからですね、うん、なんていうのかな、丈でいうと L なんだけど、
はい、
サイズ感的な M みたいな感じなのね。
ああ、でもそれちょっと分かるような気もします、う
ん、SF さんはダイエットされてかなり、はい、サイズもダウンされたので、
そうですね、
これまで着ていたものがもうブカブカになっちゃったっていうところで、
でも僕もあんまり肩幅ってそんな広くないのかな、なんかあれなので、
はい、
太ってた時ってそのお腹が出てるのを隠したいから XL とか着るんですけど、うん、
はい、
なんとなく全体的にブカブカっていう感じになっちゃって、
なっちゃうよね、
うん、当時はそんなこと気にもしてなかったんですけど、はい、改めてこうサイズダウンした時に僕はずっと適正は L だと思ってたんですよ、
はい、
でもう中学生かな、高校生ぐらいからずっと L だったんですけど、うん、そのまた痩せた時に L にした時になんかまだでかいような気がするみたいな時があって、 あれ、これ M もいけるのかなと思って試しに M サイズ行くと、まあ、ちょっと肩がギリギリぐらいかなっていうのはあるにしろ、
うん、
でもなんだろう、丈的には全然余裕があるっていうか、
はいはいはい、そう、そういう感じになるんですよね、うん、で僕も今 SF さんがいたのともうほぼ同じ話で、
はい、
L だと思ってたんですよ、
はい、
思ってたっていうか、まさにその中学高校 の、 その、
うん、
なんだろう、体操着とかも、
そうです、ね、
まず L サイズを買ってで使ってて、もちろんそれでまあ、ジャストサイズかなっていうのを思ってたんですけども、
うん、
その市販されているその、ね、服とか買っているとなんか L だとちょっとね長いなとか、
あ、
長いなじゃないか、そのブカブカになっちゃうなっていうのがあって、はい、だからまあそういうのがちゃんと自分にぴったりするサイズを探せるのがその多分ショップをね探すっていう意味だとは思うんですよ、
はい、
うん、でもそうは言っても人間の体は3サイズじゃないぞ、3サイズじゃないぞっていうことで、ちょっとねそこら辺が どうなのかなと思うわけですよ、
はい
ね、M と L の中間さっき の, そのサイズのさ数字でいう46とか47っていうやつだと、
はい、
多分その S と M の間とかが存在すると思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
でもその SML 表記でやってるともう3段階でありえないわけですよ ね, すね、
うん、
これ困ったぞと思うわけですよ
そうです ね,
ね何とかなんないかなと思って、
はい、
いろいろ私も考えまして、
はい、
一つ案を持ってまいりました。
お、うん、それは
日本語的な話でね、
はい、
何かを超越するみたいなことを表すものでですね、
はい、
まあ、そういう窃盗語があるんですよ。
何かありましたっけ、まあ、
一番その、なんていうのかな、一番使われてるというか、分かりやすいところで言うと、超っていう言葉は、それを超えるっていう、
はい、
ね、使えますけども、超 M とか超 S とか言われてもよく分かんない
んですよ。ね、何なんだっていう、
なんか。じゃなくちゃうんで、
うん、
戦艦、わかりますか、戦艦、船ですね、
はい、
あれのすごく大きなもの、
はい、
超弩級っていうんですよ。
弩級っていうんですか。
もともとそのなんだろうな、弩級っていうのがあって、それより超えたものが超弩級っていう話だったんだけど、まあ、弩級って言葉があって、あの漢字すげえ難しいんですけど、
あ、ちゃんと漢字もある、
漢字があるんです。
あ、そう
なん、
う
ん、があるんで、あ、これがいいなと思って、
はい、
弩がいいなと思って、ド M とド S とか言ったらね、私サイズド M ですみたいな感じ言えるんじゃないかなと思った
なんかすごいもっともらしいことをずっと言ってたのに、最終的にそこに着地するんですか。
これが言いたかったんですよ、ね、今この10分弱かけてね、
ねえ、結構かけましたよ。
いいじゃん、これ S ド S M ド M L みたいな感じ 5段階になるよ。
ド S と S はどっちが小さいんですか、うん、ド S?
ド S の方が大きい。
大きい
の。S を超えるっていうの
が。ああ、そっか。うん、S、ド S、M、ド M、L。
そうそうそう。いいじゃない。お客様ド M ですかって言われ
てる。え、じゃあ S、L ってなんだって話になってくるじゃん。
そうね。
なんかもう、なんか、だってド M を超えた何かでしょ。
そうそう。
なんか怖いな。
いいじゃん。だから、ね、マクドナルドとかのポテトもそうですよ。はい、ド M くださいみたいな。
本当にド M でいいんですかみたいな。
ド M くださいって言うと、うるせえこの豚かみたいな、ね。
ああ。
言われちゃうとかね。
早々に返してくれるんですか。
そうそう。
ああ。
逆にド S くださいって言ったらそうなのか。
あ、そうですね。ド M くださいって言うと、なんか縛ってくださいみたいな、そういう感じなんですかね。
よくわかり
ません。よくわかりませんけれども。はあ、
なんか。まあ、そんな1ヶ月間でした。
え、
そんなことを考え
るそんなことを考える1ヶ月。ああ、はい、なるほどね。まあ、そうですね。春ですから ね。変態の人も増えてくるでしょうし。暖かくなるとそういう人増えるって言いますから、
全部このね、陽気がいけないね、
うん、そう、まだでもちょっと不安定じゃないですか、雨降ると結構寒かったりとかして、
だからこんな不安定な感じになる、何も問題ないじゃん、
は
い、
なんかこのまま5月病に突入していく感じは見えますね、なんか ね嫌な予感がするというか、まあこんな感じで4月もね、はい、グダグダな感じで ね、
そうですね、
展開しているということで、はい、じゃあまああれですか、
そうですね、とりあえずフリートークという形ではこんなものにして、はい、で一応コーナーを今回ご用意しておりまして、
はい、
でそのまあ用意もありますので1本目はこの辺で切らせていただきます、
はい、はい、はい。